子供を見ていると良いものは良い、ダメなものはダメがはっきりしています。だからよく先生、何々ちゃんがダメなことをしていると告げ口があります。また子供同士でもよく遠慮なくですね、何々したらダメなんだよと言い合います。まあ、理屈ではないのです。ダメだと教えられたらダメ、良いと教えられたら良い。子供たちは単純でまた純粋なのです。私たち大人はいつの頃からこの純粋さを失ってしまうのでしょう。自分の都合の良いいろいろな理屈をつけては正義をねじ曲げたくなる。しかし、ここに罪の始まりもあるのです。今朝のテーマは罪の始まり、罪はこうして始まった。あまり面白いテーマではありませんし、祝福されるようなテーマでもないと思います。しかしながら今日このテーマをですね、深く掘り下げて自分自身の罪の問題と向き合いたいというふうに思っております。聖書では蛇の誘惑とそれに対する人間の応答が書かれてあります。その会話を注意深く見ていくと罪の本質が見えてきます。それを学ぶことは私たちにとってとても大切なことです。なぜなら今日でもそれは私たちの心の中で同じように日々繰り返されていることだからです。では先ほど聖書朗読をしていただいた創世記3章の1節から7節をもう一度お読みして、そしてメッセージに入りたいと思います。創世記第3章の1節から7節の御言葉です。お読みいたします。主なる神は作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。人間の罪は蛇の誘惑によって禁断の木の実を食べてしまったことから始まります。ここに登場する蛇は悪魔とかサタンと呼ばれるものを象徴しているわけですが、読めばわかるように悪魔は人間を支配して無理やりに罪を犯させたのではありません。悪魔はそのきっかけを作ったに過ぎないのであって、アダムたちはあくまでも自分の意思で禁断の木の実を食べたのです。つまり人間は自分の意思で罪を犯すのであって、それを悪魔のせいにすることはできないということです。そのことをまず確認した上で、人間に罪を犯させた悪魔の誘惑の言葉の意味を考えていきたいと思います。蛇の最初の語りかけはこうでした。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。 これは誘惑の言葉というよりも単なる問いかけです。けれども、その問いかけの中に深い下心が秘められています。神様は人間に園のどの木からも食べてはいけないなどと言われませんでした。全く逆です。神様は園のすべての木から取って食べなさいと言われたのです。全く逆の問いかけであることに私たちは注目しなければならないのです。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうと付け加えられました。蛇はそのことをちゃんと知っていたでしょう。知っていた上でわざと園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかといかにも驚いたふうに言うわけです。まるでそれはそんなのひどいじゃないか。君たちがかわいそうだと言わんばかりです。神様は人間に自由を与えられました。その自由の中にあってただ一つだけ園の中央に生えている木の実だけは食べてはいけないと言われたのです。これは神様に対する人間の愛と忠誠心を試みるものでありましたが、言うなれば、大きな自由の中に小さな禁止事項を一つだけ設けられたということです。悪魔はそのことを知った上でわざと、神様はどの木からも取って食べてはならないなんてそんなひどいことを言ったのですかと言うことによって、人間の思いを神様から与えられている大きな自由よりもその小さな禁止の方にだけ向けさせようとしたのです。そしてそれがいかにも大きなことであるかのように感じるように仕向けていったのです。つまり悪魔は神様のもとで生きることはがんじがらめに縛られて全く自由のない人間らしく生き生きとのびのびと生きることができない生活なのではないかとそういう思いや疑念を人間の心の中に生じさせようとしているのです。で、ここで興味深いのはエレン・ジー・ホワイトの解説なのですけれどもその中に次のように書かれてありました。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかと蛇に問われた時にエヴァは自分の心の思いが声となって聞いたような気がした。そしてはっと驚いた。自分の心の思いが声となったのを聞いたような気がしてはっとした。どういうことでしょうか。これは罪の誘惑というのは常に私たちの心の中にあるものから出てくるものなのだということです。私たちもこのような誘惑を何度も経験しているのではないでしょうか。神様は本当に何々してはダメだなどと言われているのだろうか、少しぐらいいいのではないだろうか、いろいろと理屈をつけて正当化したくなる、そんな誘惑を私たちも経験しているのではないでしょうか。まさに最初の罪の始まりもそういうところから始まっているわけです。さて、この蛇の問いかけに対してエヴァの答え、私たちは園の木の果実を食べてもよいのですというふうに答えました。つまり蛇の問いかけに対してそんなことはありませんと否定したわけです。これは正しい答えでした。しかし彼女の心の中にはその蛇の問いかけによって小さな疑念が生じていることが感じられる。それは次の言葉の中に見え隠れするのです。エヴァはその後続いてでもというふうに続きます。園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。これは正解。ところが問題は次ですね。触れてもいけない。死んでは いけないからと神様はおっしゃいました。このエヴァの答えは一見正しいように見えるのですけれども、微妙に事実が歪められています。というのは、神様は確かに食べてはいけないと言われました。しかし、触れてもいけないと言われたでしょうか。創世記2章16節17節にそこが書かれてあります。創世記2章16節17節。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。まあ、もちろん食べてはいけないということは間接的には触れてもいけないということなのかもしれませんけれども、しかし神様は触れてはいけないとは言われていないのです。なのにエヴァは神様が言われていないことを一つくっつけ加えたわけです。その付け加えたことの中に神様の彼女のエヴァの心の中で神様が私たちに与えているその禁止は自分が思っていることよりももっとひどいことなのではないか。私たちは神様によってひどく束縛され自由を奪われているのではないかという思いが湧き上がってきたことの表れとして見ることができるんです。すると蛇はすかさずこう言います。決して死ぬことはないよ。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。で、このように蛇は言うわけですけれども、このように蛇の言葉が展開していくっていうのはですね、どう思いますか。もはや先ほどまでの園のどの木から食べてどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかという質問、それすっかり忘れてる。どっかに飛んでしまっている。エヴァはいいえ、すべての木から食べてもいいのですというふうに答えたのですから、そうですかと。よくわかりましたというふうに続くのならば、まだしもですね、そのようなことは蛇は一切触れていない。それが一本だろうと十本だろうと、はたまた全部だろうと、蛇にとってはもうどうでもいいのです。蛇はただ人間の心の中に神様に対する疑念の思いを生じさせることができればそれでよかったのです。だから会話は次の疑念に転じています。はじめは園のどの木からも食べてはいけない、そんなひどいことを言われたのですかから始まって、死ぬことはありませんよ、なぜ神様が食べちゃいけないかなって言われたかというと、あれを食べるとね、目が開けて神様のようになってしまうことを神様はご存知で、そうさせたくないんですよ。神様はあなたたちをいつまでも自分の支配下、思いの通りに動くようにしておきたくて、自分のようにはなってもらいたくなかったんですよ。そうじゃないですかね。そのように蛇はエヴァに対して言っているわけです。もともと心の中にあった思いや疑念に乗じて、悪魔は神様が禁止していることを正当化するさまざまな理屈を思いの中にインプットしていきます。 しかし普通この時、聖霊も強烈に私たちに働いてきて、それは嘘です。神様はそのようなことは言っておられません。悪魔の声ではなくて神様の声に従いなさいと聖霊は支えてくることでしょう。まさに私たちの心の中で善と悪が戦いを繰り広げ始めるのです。エヴァはじっと禁断の実を見つめます。するとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるように思えてくるのです。見るという行為はそのものに心が捉えられてしまっている状態を指しています。往々にして罪というものは目で見ることによって膨らんでしまうのです。だからもしエヴァがこの時蛇の誘惑を振り切ってそこから立ち去れば、おそらく誘惑は嘘のように消え去ってしまっていたことでしょう。悪魔から来る罪の誘惑というのはそういうものです。多くの場合、その場から立ち去った瞬間に、あるいは神様に心を向けた瞬間にすっと消えるのです。その瞬間、まるで我にでも返ったかのような気持ちになります。そして確かに今、悪魔の強烈な力、誘惑の力に捕らえられていたとわかるのです。しかしエヴァはそうしませんでした。まるで魔法にでもかかってしまったかのように、その禁断の実を見つめて、そしてついに手を伸ばして触れて、もぎ取って食べてしまうのです。こうして罪が始まりました。しかしエヴァは単に食欲に負けたのではないのです。人類最初の罪の始まりがですね、食欲に負けたというような低レベルな話ではないのです。ここで語られている根本的な問題とは何か。それは神様に従うのか、それとも自分の思うままに自由に生きるのか、その選択を迫られた人間の姿なのです。そして悪魔はそのために神様の愛を疑わせ、神様の戒めは人間を束縛するひどいものだと、ものなのだと思わせて、神様の戒めに逆らうことを正当化させて、もっと自由になって自分の思いに従って生きるべきではないかというふうにそそのかしてくるのです。これと同じことが今もなお私たち一人一人の中で起きていることなのです。罪の本質はあれやこれやの悪いことをすることの中にあるのではなくて、もちろんそれも罪なのですけれども、その本質というのは神様のもとで生きることをやめてしまうということなのです。神様に従うのではなくて、自分が神様になり、神様になり変わろうとすることなのです。最初の人間が罪を犯したというのはそのことを教えているのです。罪の本質をしっかり捉えていくとき、アダムとその妻が直面した問いかけは、私たち一人一人が日々問われ解決を迫られている問題であるということに気づくのです。禁断の木の実は今も私たちの目の前にあって、食べてもよいのか、それとも食べてはいけないのか、神様に従って生きるべきか、それとも自分のしたいようにするべきなのか、突きつけてくるのです。そしてその背後で悪魔が、神様に従って生きることはなんと不自由で束縛された人生なのかと、神様など無視して自分が主人になって自分の思い通りに自由に生きたいように生きていいんだというふうに誘惑し続けているのです。さて、果たして蛇の言っていることは正しいのでしょうか。神様は私たちを束縛し奴隷のような状態に閉じ込めておこうとしているのでしょうか。そのために聖書の教えがあって十戒などの戒めが書かれてあるのでしょうか。どうせ守ろうと思ったって守れないのだから守らなくていいんだよとよく言います。本当にそうでしょうか。そこにサタンの言葉はないでしょうか。本当に神様の 戒めは私たちを不自由にしているのでしょうか。そのことが正しいかどうか、蛇の言っていること、悪魔の誘惑が正しいかどうかは、禁断の木の実を食べてしまった人間たちがその後どうなってしまったのかを見れば明らかです。創世記3章7節、木の実を食べた2人に起こった変化が語られています。2人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、2人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。これが何を意味していますか。神様の戒めを破って禁断の木の実を食べてしまった後に起きたことですけれど、これは何を意味しているのでしょうか。サタンが誘惑したように目が開けて神様からの束縛から解放されて自由になったんでしょうか。これを食べると目が開けると言いました。確かにアダムもエヴァも目が開かれました。今まで見えなかったものが見えたんです。それは彼らを自由にしたでしょうか。この二人が見えたものは何でしょうか。今まで見えなかったものが見えてきた。それは何か。それは自分が裸であるということが見えたのです。自分が裸であるということが見えた。自分が裸であることが見えたとは何を意味しているのでしょうか。それは自分の無力さ、汚れ、恥、そのようなものが見えたということです。そして隠したくなるようなものでした。恥ずかしくて、人に知られたくなくて、隠さなければならないと瞬時に思いました。隠さなければならないものがあるって自由と言いますでしょうか。本当の自由というのは隠し事のない状態ですよ。神様との関係においても、人と人との関係においても、隠し事がある関係ってどういう関係でしょうか。隠し事があると不自由というのではないでしょうか。彼らが目が開け、自分が裸であることが分かり、その途端に自由を、本当の意味の自由を失ったんですね。イエス様が救い主としてこの地上に来られたときに、いろいろな意味合いがあるわけですけれども、その一つとして、神様と私たちの関係が正しい状態に戻っていく。真理は私たちを自由にすると書かれてありました。イエス様は、私は真理であると言われました。つまり私たちがイエス様と出会い、イエス様を救い主として心の中にお迎えして、真理がいよいよ明らかになっていくにつれて、私たちが失った自由を取り戻すことができるのです。サタンにそそのかされて、神様から離れて自分の意思で生きるぞって思った瞬間に失った自由を、イエス様は命をかけて回復させようとしてくださったのです。自分の力で生きようと思う。でもその途端に自由を失う。これを私たちは真剣に見つめなければならないわけです。エレン・ジー・ホワイトの先ほどの言葉、続きます。アダムは罪を犯した後で、まず第一に自分がこれまでより高い存在状態に入ったような気がした。しかし間もなく罪の意識は彼の心を恐怖で満たした。これまで和やかで一様だった気温が、 罪を犯した二人には肌寒く感じられた。これまで彼らの心に宿っていた愛と平和はなくなり、その代わりに罪の意識と未来への恐怖と魂の空虚さを感じた。彼らは、彼らを取り巻いていた光の衣は消えてしまった。それで彼らはその代わりに衣服を作ろうとした。彼らは何も着ないで神と天使たちに会うことはできなかった。創世記の2章25節を見ますと、人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかったとあるのに、神様に従うことをやめ、神様から自由になって生きようとし始めた途端に、自分たちが裸であることが意識されてきて、隠さなければという思いが起きてきた。何かを隠して生きる、本当にそれは自由の正反対でした。それまで裸だったというのは、神様に対しても、また人間同士の間でも、すべて明けっぴろげだった。何も隠すことはなかった。そういう関係だったということです。一点の曇りもない交わりがそこにあったのです。しかし、今、お互いの関係に隠し事が始まった。それは、その関係に亀裂が入ったということです。神様に背き、従うことをやめ、自分が主人になって生きようとした途端に、神様との関係に、そして人と人との関係に亀裂が入り始めたのです。これが罪です。私は罪が何かなって考えるときにですね、まあこういうことを思うわけですけれども、エヴァが最初に食べてはダメな木の実を食べてしまいましたでしょ。その後エヴァがですね、アダムを誘惑するんですよね。アダムはびっくりしましたね。なんで食べちゃったんだって。あなたは一体何をしたのかって。そしてアダムはこう思ったんですよ。エヴァは死んでしまう。エヴァが死んでしまう。私の大切なエヴァが死んでしまう。耐えられない。そんなこと耐えられない。それで一緒に死のうと思って食べたんですよ。食べたくて食べたんじゃないんです。一人ぼっちになりたくない。エヴァだけを死なせたくないと思って食べたんです。優しいですよね。愛がいっぱいですよね。ところが神様がやってきて、なんで食べたんだってアダムに責め寄られた時に、この女がって言ったんですよ。この女がそそのかしたんです。しかもあなたが作ったこの女が、まるで神様のせいですよって言わんばかりですよね。エヴァを死なせるわけにはいかない。エヴァだけを死なせるわけにはいかない。僕も一緒に死のうと言っていた、思っていたアダムが、この女のせいです。これが罪です。これが罪なんですよね。ゾッとしませんか。罪を軽く考えてはいませんか。アダムはイチジクの葉をつづり合わせて腰を覆うものとします。でもそんなものはすぐに枯れてしまう。完全に裸を覆うことなどできないのです。そんな惨めで絶望的な状態に陥ってしまったのです。すると主は黙って動物を殺して、皮の衣をアダムとエヴァに作って着させられたと書かれてあります。これは何を意味するでしょうか。想像してほしいんです。今まで一度も何か命あるものが死ぬというのを見たことがないのです。そしてついさっきまで動物一匹一匹、一頭一頭にですね、名前をつけて、そして愛おしくですね、お前はキリンだよとかですね、お前はゾウさんだよって言ってたわけですよね。 そのかわいい動物が、おそらく羊が、今目の前で命取られたわけです。血があふれ出して、目がくっと見開いて、足をバタバタさせながら死んでいったんでしょ。そしてただ死ぬだけじゃない。皮が剥がれていくわけですよ。剥ぎ取られていくわけですよ。そしてその剥ぎ取った皮で腰が覆われたわけです。残酷じゃないですか。ものすごく残酷で、凝視に耐えませんよね。で、私たちはこの最初に命取られた羊はイエス・キリストの十字架の死を象徴しているということを知っています。だからイエス様の死もとても残酷なものです。十字架のメッセージを牧師は定期的に語るわけです。しかし本来それは聞くに耐えない話なんですよ。あまりリアルに想像できる形でもし牧師が語ってしまうとですね、気持ち悪くなるような話なんですよ。そうじゃないですか。でもサタンはこれを美化しました。まるで十字架がとっても綺麗な物語のように、いつの間にかネックレスやイヤリングに、ね、変わったわけです。本来そんなものであるはずがないのに。罪はこのようにして始まった。人間は神様からこうして離れていった。しかしそれにもかかわらずイエス様は私たちから離れようとはしませんでした。離れるどころか自らの命をもって私たちの罪を許そうとされました。私たちは皆今神様のもとへと帰ろうとしているのです。自ら離れてしまった。しかし私たちはその罪を本当に憎み、神様のもとに帰ろう。神様は両手を広げて私たちを待っておられました。こうして私たちは神の子となりました。なのでもう二度と離れてはならないということです。神様にしっかりと抱きしめられて、私たちは神様、もう二度とあなたから離れませんと言って神様との関係が始まったのに、どうしてもう一回神様から離れて罪を犯していくことができるでしょうか。できるわけがないのです。私たちは神様からもう二度と離れないのです。そして神様と共に永遠の御国に向かっていきたい、そのように願います。